さあ今週も始まりました。仕事や人生に悩む若者に送る能楽師武田文幸のマイペース人生相談、司会進行の下出博之です。武田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は30代 OL の方から、人生に悩むというようなですねご質問をいただいておりますが、私の周りには心を病んでしまう人がかなりの数います。能のお話の中にも心を取り込まれて鬼になってしまうようなストーリーも多く存在するかと思うのですが、昔からこのような心の病は存在したのでしょうか。今や現代病とも言われる心の病に打ち勝つ方法があれば、予防治療の側面から教えてください。
なるほど。
はい。確かにね、この昔からこのような心の病は存在したのでしょうかと言われれば、うつとかそういうフレーズが流行ってるのはもうここ何年かとか、
そうですね、
長く見たってここ10年とかですから、
そうですね、
はい、昔からあったのかどうかっていうのはよくわからないんですけども、どうなんですか、そのおのおの中にはそういった心が病んでしまう、鬼に取り込まれてしまうなんてありますか。
そういう面で脳のそういう心を乱すっていうパターンっていうのは大体もう2パターンで、
ほうほう、
一つは失恋なんですよね。
は
あの恋人に裏切られて、はい、あるいは好きな男との恋が成就しなくて鬼になってしまう、はい、
へ、
有名な能面般若っていうのをかける、はいはいはい、ね、あのそれの脳は大体そうなわけで、
はいはい、
まあ道成寺っていう曲は一番有名ですけど、これはね、あの、
はい、
若い娘さんがあの勘違いしてあの結婚相手だと思ってた 山伏をねこう焼き殺してしまうっていうやつで、あとは青井の上、これはあの要するに光源氏とのね恋をして、あのまあ結ばれてたものが後から来たやつに取られちゃってみたいな嫉妬で鬼になる。あと足立ヶ原っていうのはまあ恋ではないんですけども、見ないでくださいって言ってたあの自分の家の寝室を山伏が見てしまって、まあ、その実はその女は人食い鬼だったんですね。でだからその寝室には人の死骸や骨がいっぱいあって山伏が逃げてしまった、はい、
なるほど。
だけどその寝室を、見なければもしかしたら鬼にならなかったのか、
はあ、
それともどっちみちそこにいたら食われてしまったのか、
はいはい、
みたいな、そういうところをこう、ね、問いかけていく人間の心理、まあ、それが、まあ、要するに全部言えるのは裏切りであったり、
はいはいは
い、そういうことであってね。
であ
ともう一個、狂いっていうあのまあ共助者あるいは狂い者なんて言ったりするんですけども、
はい、
いわゆる脳の5番立ての中でいう4番目ものっていうジャンルに属するものなんですけど、これは生き別れた人を尋ねる、そのために心が乱れ、まあ、狂うということなんですね。まあ、これはいろんな考え方があるので一概には言えないんですけども、まあ、僕があの習ってきてることで言うと、あの本当に頭狂っちゃってるっていうわけじゃなくて、この人たちはどっちかっていうとこう今みたいにメディアがないわけですね、
はいはい、
テレビやラジオはもちろんのこと、ネットももちろんのこと、新聞すらもないっていう中でこう遠く離れた土地まで我が子なり恋人なり、そういう人を訪ねて旅をしているときに、まあ、ただ旅をしててもですね限界があるわけじゃないですか。だからそういうところでこう物狂いっていう、まあ、ちょっと面白おかしく歌ったり舞ったりする、まあ、そういう中でこう人が集まってくるわけですよね、
はいはいはい、
でその人が集まって注目されていくことによってそれで出会えるかもしれないみたいな、だから半分わざと狂ってるみたいな、
そういうことなんですね、
はい、まあ、そういうようなことがありますね。
なるほど、まあ、そうするとちょっと現代病と言われる心の病とは割とこう種類の違いはあるかもしれない
ですね。そうですね、ちょっと違うかもしれないですね。まあ強いて言えばでもすごい深いところで言うと、その先に言った失恋の方とか裏切りの方も、後者のそういう人に出会うためっていうのも、すごい本質的に言えばもしかしたら通じてるのかもしれないですけどね。
あ、まあ、何が ストレスなのかという、ね、はい、その要因が昔と今で違うだけで、
そうですね、そうですね、
はい、心が疲れてしまうとか、心が病んでしまうっていうことは、まあ、昔からそれはあったことではあるんです
ね。そうですね、まあ、あの何回か前のね、こうあれで、お話ししましたけども、はい、そういうふうに今ネット社会になってて、
はいはい、
特に若い人たちはね、こうネット上でのやり取りだったり、うん、喧嘩だったりして、
はいはい、
直接のね、そういう、まあ良くも悪くもなんでしょうけど、発散がない。
はいはい、
でそうすると、こう想像だけがどんどんどんどん膨らんでっちゃって、
うん、
こう、ある種こうバーチャルの世界の中でのことでね、進んでっちゃう、はいはい。そうすると確かにおかしくなりやすいってことはあるのかななんて思いますけどね。
う
ん、
なるほど、なるほど。何かこう武田さんなりのその心の病に打ち勝つ方法というか、
はい、
まあ、予防ないしは治療というところでご質問いただいてますけれども、
はい、
アドバイスいただけるようなことありますか。
そうですね、これはまあちょっと大先輩から、まあ、いただいた言葉っていうか、はい、大先輩がよくこう解説やね、ワークショップなどでもおっしゃってるっていうんで、もう10年以上前ですけど伺って、
はい、
でそれ以来僕も結構いろんなところで喋ったりするときに言ってるんですけども、
はいはいはい、
まあ、これちょっと一言っていうか5言ぐらいになっちゃうんですけどね、
はい、わかりました。じゃあ今週の5言と、
はい、じゃあちょっと言ってみたいと思います、はい、ちょっとうまく言えるか噛んじゃったらすいませんということで
じゃあお願いします。
はい、そのままで言ってみたいと思います。そうですね、怪我をしたら薬を塗ればいい、病気になったら薬を飲めば治る、服が汚れたら洗濯をすればきれいになる。じゃあ心が汚れたら、心が病んだらどうするんだ。そのために文化があるんです。そのために脳があるんです。で、まあ、そういう言葉なんですね。
なるほど、
はい。
あ、
だからこれは、はいはい、まあ、ノーって言わなくてもいいと思うんですよ。
そうそう、
ね、あんまりノーノーって言っちゃうと手前味噌になっちゃうんで、
いい、
これはノーでも歌舞伎でも文楽でもいいかもしれないし、それはオペラでもいい、ロックでもいいかもしれないし、はい、何でもいいと思うんですけど、まあ強いて言えば、でも僕の中で今一つ言えることとしては、今言った全てに共通することは、
はい、
生ライブですね、ライブ。生きてる人間がそこでやってること、
はいはいはいはい、
うん、それをやっぱりこう感じるっていうこと、
あ、
なんかそういうその生きることの素晴らしさみたいなことっていうんですかね、
はいはい、
なんかそういうのはすごく大事なのかなって思いますね。
あ、それはテレビで見るのとはやっぱ違うのかな、
まあ、違うと思いますね、うんうん、まあこれは僕もね、すごく尊敬してる近代の名人と言われたね、先人が本に書かれた言葉なんですけども、能楽ほどその人が生きている、人間の生命力、生きる素晴らしさを伝えてくれる芸能は他にないのではないかと、うん、まあ、そういう言葉をおっしゃってたんですね。
なるほど。
でこれはつまり、まあ、一般的には動きが少なくて、なんか人形がやってるみたい、ロボットがやってるみたいとかね、あるいは感情がよくわからないとか、まあ感情ないんじゃないかとかね、能面ですしね。
そうですね。
まあよくそういうふうに誤解をされるわけですけども、そういうのに対して確かおっしゃってた言葉だったように思うんですけどね。まあ例えば、まあ深く呼吸をして、この肉体で発する声、
うんうん、
マイクとか一切使いませんしね。
そうですね。
まあ照明とかはもちろん電気はつけてますけども、
はい、
まあ不要なそういう舞台セット装置を、
うんうん、
まあ一切排除しちゃって、まあ人間の力一つでやってるわけじゃないですか。
はいはい。
だからまあすごい変なこと言えば間違えるとかね。
うんうん。
例えば文句を忘れちゃうとか、これも機械では絶対ありえないわけであって。
ライブならでは。
はい。ライブならでは。まあ、もちろんあんまりね、間違いまくってたら、これは貧粛だし、はい、金返せって話になるかもしれないですけど、まあ、一瞬、例えば、止まる、
うん。
その止まったのも、止まっちゃったのか、
うんうんうん、
それとも演技の一環なのか、
うんうんうん、
そういうこととかも、 まあ、死んだら当たり前ですけど、絶対声は出ないわけで、
はいはい、
体は動かないわけで、そういうものをこうエネルギーっていうんですかね、まあ、そういうものを発していく、まあ、やっぱりそういう芸能だと思うんで、
はい、
まあ、脳はでもまあ今挙げた中では多分理解して楽しめるようになるまでにはもしかしたら一番時間かかるものかもしれないけども、まあ、でもまあ逆に言えば理解しないでもそのなんか妙な緊張感とか空気感が好きっていう人も結構いらっしゃいますしね、まあ、そういう面ではまあ脳に限らずライブでこうその人の生きる喜びとかね、
うん、
楽しみ、もしかしたら悲しみ、
はいはい、
うん、その人間が生きてるっていうことをこう感じていただくと、
は
あ
は
あ、一つのなんかそこに感謝とかね、
はい、
そういうものも出てくると思うんですよね。
なるほどなるほど。
でそれは多分心の病の予防になるんじゃないかな。
うーん、
まあ僕の解析で言うと現代の心の病っていうのの多くはなんか例えば生きる目的目標がないとかね、
うんうんうん
うん、どっちかっていうと一昔前のうつ病っていうのは多分人をなんていうかまあ攻撃するというより、まあこううん、自分自身を自暴自棄になってって、うんうんうん、まあ、自分を責めて自分なんかいらないんじゃないかってなっていく。で、まあ、最近のうつ病っていうのはなんか、まあ、聞いたところでは結構その矛先が人に向いたりする、
は
あ
は
あ、誰のせいでこうなったとか何のせいでこうなったとかなっていく、はあ、で、この、でも、いずれにしても、共通しているのは、そこに多分、感謝とか、喜びとか、そういうものが、もう、見出せなくなっちゃって、どんどんどんどん、そう、ダークサイドに行くんだと思うんですよね。はい
はい、なるほど。
だから、まあ、僕なんか、まあ、変なこと考える人間なんで、例えば、ふと飯食ってても、あ、もう、こんな、美味しいもの食べれて幸せだな、とかね。うん、今、ここで収録してるけど、ここに空気があって幸せだなとかね。だって空気なかったら死んじゃうわけじゃないですか。
そうですね。
ね、こうお茶とかね、用意してもらって、はい、でも砂漠でね、数日間いたら飲み物なかったら干からびて死んじゃうわけじゃないですか。で、飲み物飲みたいって時に飲めて幸せだなとかね。
うんうんうん、
まあなんかやっぱそういう価値観で考えるんで。
なるほど。
まあそういう面ではなんかこう、生きる、こう生のものを、見て、うん、そういうものを見出していただく、
うん
う
ん、
っていうことはすごく必要なのかな。
なるほどね。ライブってよく考えたら、そのまま別訳すれば生きるってことですからね。
そうですね。そうですね。はい。
まあそういった中で、まあ生の文化と触れ合いながらね、
はい、
生きていく喜び、素晴らしさみたいなのを感じられる。まあ、おのであれば我々としては嬉しいですし、
はい、
まあ、そうじゃないにしても。
そうですね。
はい。何かそういったことを、ご自身なりに感じられる文化を、探してみていただけると、
そうですね、
はい、はい、いいのかなといったところで今週の回答と、
はい、はい、熱く語りすぎてすごい長くなっちゃってすみません、
は
い、
おそらく過去最長の回答、
最長ですね、はい、
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ今週もここまでとさせていただきます。皆さん今日もありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組では皆様からのご質問を募集しています。仕事、人生、脳に関わること、関わらないこと、何でも構いません。能楽師武田文幸ならではの視点でお答えしています。武田文幸 .com よりご質問をぜひお寄せください。また武田文幸講演会である文幸会の会員も募集しております。年に4回の読み応えある解放誌を発行していますので、より深く武田さんのお話を聞きたい方はぜひ文幸会で検索の上お申し込みください。